お電話に出ていただいているのは三田警察署の松井副署長です。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
温暖で過ごしやすくなってきましたね。
ちょっと一気に上がりすぎなところもありますけどね、は
い、ちょっと日中汗ばんだりとかいうような気候になってきましたね。
そうですね、
はい。まあ、先週はあの桜も満開やったんですけども、はい、もう散ってしまってですね、っていうところなんですけど、警察署のですね、はい、軒先にはですね、去年も来てたツバメがですね、舞い戻ってきてですね、
あ、嬉しいですね、
こう署員で見守りながらですね、してるんですけど、きっとこう出たり入ったりしてるんでですね、
はい、
子育ての準備をしてるのかなと思ってですね、
そうですね、
春を感じているところです。
いや本当ですね、そういう意味でやっぱり空気のきれいなところは、はい、自然をたっぷりと感じられますね、
はい、そうですね、
はい、ありがとうございます。
本日もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。それではまずはこの1週間三田はどんな動きがあったんでしょうか、ご紹介ください。
この1週間特に大きな事件事故というのはなかったんですけども、
そうですか、
はい、3つですね、ちょっと繰り返しのようになるんですけども、はい、ちょっとお話をさせていただこうかと思います。
はい、3つではまず1つ目何でしょうか。
1つ目ですね、あぜ焼きですね、これがちょっと炎症したというような分ですね、
はい、
で、先週水曜日なんですけども、お昼にですね、広野の方でこう田んぼのあぜ焼きですね、してたんですけども、はい、ちょっと風吹いてたんですかね、火がちょっと炎症してですね、周りのこうあぜの他にですね、隣接する林の方にもちょっとこう火がいってですね、燃えてしまったということで、はい、まあ、幸い怪我人はなかったんですけども、はい、あの消防の消火活動でですね、なんとか消し止めたということで、とても大きな火災にはならずに済んだかなっていうところですね。
そうですか、はい、
これからまたあの春でこうまたゴールデンウィークとかでですね、この作業なんかをされる方も結構増えるんじゃないかなと思うんですけども、はい、十分注意をしていただきたいなと思います、
はい、乾燥もねずっとしてますので ね、
そうですね、
はい、分かりました、はい、ぜひ皆さんもお気をつけください、
はい、
2つ目は何でしょう。
2つ目ですね、
はい、
ここ、2、3週間続いてるのかな、自転車の盗難被害ですね。
ありましたか、
はい、これは4月の5日から8日の日にかけてですね、鈴鹿家台 の、 この自宅にですね、
はい、
自宅 の、 あの外から見えるようなこう駐車場なんですけども、そこに無施錠であの自転車止めていたら被害に遭ったということですね。あ、はい、まあ、あの自宅であってもやっぱり鍵をかけていただきたいなというのと、それから駐車場の中にこう車なんかがあったら、これ自転車をこう影にしてくれるのかなと思うんですけど、はい、車出たりしてたらです ね、
そうですね、
丸見えになってしまうんでですね、
本当ですね、
足代わりに使われたりっていうこともあるんで、
うん、
はい、注意をしていただきたいと思います、
ね、ご本人が面倒な状況は取っていく側も面倒だから防げるという理由になりますもんね、
は
い、
そうですね、
はい、分かりました。自転車ぜひ皆さんもお気をつけください、
はい、
で3つ目は何でしょう。
3つ目はですね、オレオレ詐欺とか の、 あの特殊詐欺のですね、予兆電話ですね、
はい、
4月の8ですね、先週金曜日ですね、
はい、
夕方4時過ぎ頃にですね、弥生が丘 の、 あの高齢の女性の方にですね、
はい、
市役所の福祉課ですね、を名乗る門からですね、介護保険のですね、還付金があるっていうことですね、
はい、
でどこの銀行に口座持っていますかっていうような、うん、電話やったんですけども、女性の方はですね、ピンと来てですね、
はい、
口座はありませんということでですね、電話を切断したということで、はい、被害に遭わずにということで情報提供をいただいたというような感じですね。
よかったですね、
はい
はいはい、ぜひ皆さんものこの還付金という言葉はね、もう皆さんだいぶ浸透してきてますし、
はい、
あのちょうどあのハニー FM のこのサウンドカフェが始まる前に三田警察署の方が素晴らしいコメントを吹き込んでくださってますので、
は
い、
あ、そうですか、
はいはいはい、あの皆さんお聞きいただいて毎日流れてますので、いろんなパターンで、あ、
はい
はい、あのぜひ皆さんもしっかりとご自分の身をご自分で守っていただきたいですね、
はい、私だけは絶対大丈夫と思わないでください。
そうですね、
はい、
かかってきたらこうしようとぐらいの待ち構えるのでもいいかもしれません、
ね、はい、
はい、ありがとうございます。まずはこの1週間振り返っていただきました。では今日はどんなお知らせになりますか。
今日はですね、若い方にですね、ちょっと注意喚起ということでですね、この4月っていうのはですね、きっとこう生活環境変化が大きい時期になってくるのかなということでですね、例年ですね、若年層ですね、4月ですけども、若年層ですね、若い方ですね、の性暴力被害予防月間ということで全国で、被害防止ですね、これについて、呼びかけですね、行政機関と一緒になってですね、行っているところです。
あ、そうですか。
はい。で、10代とか20代のこう若者を狙った性犯罪とか性暴力ですね、っていうのはまだこう子供してるっていうところでですね、未熟さにつけ込んだまま悪質な行為でもあるということと、それから被害者自身ですね、こんなはずじゃなかったのにということでですね、心とか体にですね、その後に残るようなですね、トラウマになるようなこう影響をですね、及ぼしたり残してしまうということがあります。で、特にですね、4月にですね、民法 の成人年齢が改正になったんでですね、18歳19歳の方がですね、成人としてこう単独でこう契約行為ができるようになったということでですね、今後また被害の拡大とかですね、低年齢化っていうところが心配されるところです。
そうですね。
はい。で、就職進学などでですね、三田市内ではっていうところなんですけども、就職とか進学でですね、三田から出て行ってですね、都市部にこう生活される方が結構いるんじゃないかなって思うんですね。
はい。
で、今日はですね、そういった性暴力の被害の中でもですね、若い方が町の都市部でですね、被害に遭いやすいということで、2つですね、アダルトビデオ の出演の強要とかですね、それから JK ビジネスっていうところのこう危険性ですね、をちょっとお話しさせていただけたらなと思います。
はい、お願いします。
で、最初アダルトビデオの出演の強要っていうことなんですけども、モデルとかこうアイドルとですね、の勧誘ですね、受けた女性がこう騙されたりですね、脅されたりするっていうことで無理やりですね、アダルトビデオに出演されるっていうような事案とかですね、それから契約後にですね、アダルトビデオやっていうことが分かってですね、出演拒否ですね、もうやっぱりやめますっていうことですね、いうことを言うとですね、多額のこう違約金を請求されてですね、無理やりこう出演を強要されるっていうようなことが問題となったりしております。
そうなんですか。
はい。で、事例的にちょっと3つ言うとですね、
ぜひお願いします。
はい。街の中でですね、歩いてるとこうモデルになりませんかってこう勧誘されてですね、ついて行ったらこう男数人にこう囲まれてですね、アダルトビデオにこう出演されるように強要されて、断れずに出演してしまったっていうようなこととかですね、ファッションモデルの撮影かなっていうことでインターネットでですね、募集が出てたんで応募したところがですね、実際はアダルトビデオの撮影やって断ることができずにですね、撮影された動画がですね、配信されてしまったとかですね、
はい、
はい、それから芸能事務所の会社ですね、スカウトされてタレントの契約をして、こうグラビアの撮影かなっていうことでですね、撮影現場に行ったらですね、実はアダルトビデオの撮影だったっていうことで、そこの場で断ったんですけども、契約してるからっていうことで損害を弁済してもらうというふうに脅されたりして、出演強要されたっていうような事例がですね、実際に町の方ではあるということですね。
あ、そうなんですね。
兵庫県ではなくてやっぱりこう全国的な事例ということになるんですけども、で、どうしたらそんな被害に遭わないの、遭わないためにどうしたらいいのっていうことなんですけど、やっぱりこうスカウトですね、されるケースっていうのがですね、結構あるということでですね、スカウトされてこう勧誘を受けた時はですね、名刺をもらって名前とか事務所をよく確認してくださいよと、でその場でですね、すぐに、決めるっていうことをしないでですね、 一度じっくり考えてくださいよ、家に持ち帰ってですね、
はい、
お父さんお母さんに相談してもいいじゃないですか、
はい、そうですね、
っていうことですね、
はい、
それから内容がよくわからない書類にですね、
はい、
言われるままですね、サインをしてしまわないっていうことですね、
は
い、契約書になってるんでですね、
そうですね、
はい、契約してしまいましたっていうことになるんでですね、注意してほしいっていうことですね、
はい、
それからまた事務所に連絡してくださいよっていうことで、お互いこう連絡先を交換しましょうかとかですね、
はいはい、
いうことでですね、安易にですね、
うん、
こう SNS とかのですね、
うん、
個人情報をですね、教えないようにするっていうことですね、
はい、
そういったところをよく十分注意をしていただきたいなと思います、
はい、やっぱり声をかけてもらって、例えばモデルとか綺麗ですね、はい、うちの事務所にどうぞとかっていう甘い言葉をかけてもらえるっていうことは、
ね、
とっても嬉しい気持ちを、
はい、
逆手にとったその裏にあるとても怖いことがあるの で、
そうです、ね、
はい
はい、
やっぱりおっしゃったように名刺をもらって、
はい、
でまた帰ってからそれをちゃんと確認する、
はい、
だからその場ではもうついて行ったり決めたりしない、
はい、
でサインも書かないし連絡先も教えないという、
はい、
ぜひ皆さんこれは守っていただきたいと思いますね、
はい、
ありがとうございます。続いては JK ビジネスとかおっしゃってましたね、
JK ビジネスですね、
はい、
結構テレビ番組なんか、テレビのこう報道番組なんかでも取り上げられることがあると思うんですけども、
そうですね、
こう都市部のですね、繁華街を中心にこう高校生とかのですね、若い子ですね、うん、
はい、
とかにこうマッサージとかですね、それから会話とかゲームをで楽しんでもらうっていうような接客サービスですね、
はい、
そういったものを売り物とする営業ですね、
うん、
これについては一般的にこう JK ビジネスっていうふうに呼ばれています、一見したらですね、
はい、
こうマッサージしたりですね、
うん、
それから会話やゲームをして楽しむだけっていうことでですね、問題のないアルバイトかなとか、
うん、
それから、そんなことで手軽にですねお金を稼げるアルバイトかなって思ってですね、
うん、
しまうところがあるんですけども、
はい、
そういった募集広告をですね、見た若い人たちがですね、客と会話をするだけでと思ってですね、安易にこうアルバイト感覚で働いた結果ですね、お客さんからですね、性的な被害を受けたり、その後つきまといとの被害を受けたりですね、
はい、
それから安易にですねお客さんとこう個人情報交換したりしてですね、インターネット上にですね書き込まれてしまったりとかっていうようなトラブルが実際にあります。
はい、そうなんですね。
で、事例的にはですね、
はい、
制服やパジャマ姿ですね、になって客のですね体をマッサージしたり添い寝をしたりする店で働いていた女子高校生ですね、
はい、
体を接触させるサービスを行わされたっていうような事例とかですね、それとか客と会話やゲームをする店で働いていた女子高生がですね、店内の個室で性的に被害に遭ってしまったとかですね、店を辞めたいのにですね、辞めさせてもらえないとかですね、その後客に何回も付きまとわれたとかですね、実際にそういったような被害が全国で遭われている方がいます。
そうなんですね。
はい。で、被害に遭わないためにはどうしたらいいのということですね、
はい、
お金が欲しいとかですね、知人とか友人、それからこう先輩から誘われたとかですね、いうことで安易に考えずにですね、その仕事の危険性をですねやっぱりしっかりと考えていただきたいなということですね、また断りきれないような誘いとかですね、強引な誘いに困った時はですね、お家の方ですね、それから、
はい、
学校とか警察とかいうことでですね、こう信頼できるような大人の方に相談するっていうことが大切なんでですね、そういうふうにお願いしたいと思います。
はい、
結構JK ビジネスっていうことでですね、都市部では若い人たちのこういった性をですね売り物にするビジネスが、
はい、
結構あるっていうことなんですよ。
はい、
なんでこれから進学とか就職でですね、都市部の方でこう行かれる方はですね、十分ですね、
はい、
注意をしていただきたいと思います。
はい、 やっぱり最初におっしゃったように経験不足からそこまでをこう想像ができない、イメージできないので入ってしまうというところが一番怖いわけですね。
はい、
はい、だから私たち大人の人がちゃんとそのあたりも話ができる状況、ご家庭でもこういう話もできたらいいですね、本当はね。
そうですね。
はい、ぜひ今日のお話お聞きになった方、お家でもしてしっかりしていただきたいなと思います。ありがとうございます。じゃあ最後にまとめていただけますか。
子どもたちですね、こういった被害からですね守るためには、大人ですね、周りの大人のですね、たちがですね、こう子どもの変化を見逃さないということが非常に大切かなと思います。例えばこう子どものアルバイト先の内容におかしな点はないのかなとかですね、小遣い渡してるけどその額にですね、そぐわないような高価なものですね、身につけたり所持してないかなっていうことですね、そんなことなど関心を持っていただくっていうことと、先ほども話に出ましたけども、子どもさんたちとですね、よくコミュニケーションを取っていただいてですね、しっかりとですね、どういった行動を取ってるのかなっていうことを把握して、いただいてですね、それに合うようにですね、子どもさんよく見ておいていただきたいなと思います。
ありがとうございました。ではまたこの1週間よろしくお願いいたします。
お願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
失礼いたします。お話をお伺いしましたのは三田警察署の松井副署長でした。三田警察オンラインでした。